夢ドリーム
夢
ドリーム。世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き歌手の湯原まさゆきさんです。湯原まさゆきさんは昭和22年茨城県生まれ。ザ・スイングウエストのボーカルを経てソロデビュー。1971年に雨のバラードが大ヒットし、その後も歌手だけでなく軽快なおしゃべりが受けてバラエティ番組などでも人気者になりました。今年3月デビュー60周年の新曲黄昏ロマンをリリースされ、喜寿を迎えられた今もパワフルに活動をされていらっしゃいます。今週も湯原まさゆきさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは歌手の湯原まさゆきさんです。湯原さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ湯原さん、うん、歌手生活60周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
いかがですか、振り返られて。
うん、まあふっとついこの間のような気もしますし、うん、まあ、その間いろいろあったなとこう分析していくと、あ、長かったなとも思うし、うん、まあどっちもどっちですね。
うん、それこそ、まあ、60周年と言いながらも幼少期からそういった活動もされていたというか、夢も持たれてたんですか。
まあ、というかね、僕誰も信じないんですけど、小さい頃から赤面症で。
そうなんですか。
まあ、僕一人っ子で、その例えば昔ね、町内のバスでよく覚えてるのは、はい、昔マイクが回ってくるんですよ。カラオケなんかないか、うん、アカペラでこうみんなが、ね、長い移動中歌で行こうぜ。
ありますあります。
それが嫌いでさ、いつも僕は座席の下に隠れてやり過ごしていたぐらいに、はい、でね、どうもダメなんですよ。うん、ところがね、いわゆる底辺の中では映画も好きだったし歌も好きだったし、まあ人との、うん、でも会話は僕一人っ子なんで、会話はおふくろとしかしてなかったイメージがあるんですけど、うん、はい、そういった意味でその子供の頃にこう会話に飢えてた部分もあったのかもしれませんね。ただ底辺に流れてるのはその芸事が好きだった、はい、だから僕歌 の、まあ、コンテストを受ける前に劇団ひまわりかなんか受けたりなんかしてさ、
しました。
僕もびっくりしました
、はい、
こういうこともやったんだな、つまり血が騒いでたんですね。うん、うん、
でその一歩を踏み出したのはきっかけとかもあったんですか。
高校時代にその昼休みに、まあ、ジャズ喫茶しょっちゅう出入りしてるやつが新宿の足部やって、うん、いや今度よ、月1回新人コンテストがあるから一緒に行こうぜみたいな。その頃だからやっぱり洋楽ハワイアンかなんかでみんなでワイワイ歌ってて、同窓会でも歌ってて、はい、でじゃあ行ってみるかっつって行って、でまあ怒ったり怒ったりしてるうちに、ホイホイミュージックスクールという、まあ、タレントスカウト番組の走りですね、はい、これに応募したんですよ。うん、でまあ何回か落っこってるうちに、ちょっと一人補欠が出てから来ないみたいなことで行って、やっと受かってみたいな。 だそれでまあ、いよいよ本戦に出てテレビにも出て、そのホイホイ出身が布施明、三田明、望月宏、東山明美というような、はい、まあ、同期の人がいるんですけど、まあ、それでもってこの世界に入ったのが17歳。それからまあ嫌もなしに僕はソロになるつもりだったんだけどバンドに入りました、うん、あの時だからエレキでしょ、うん、でマイクもそんなにいいものはないんで、まあ地声に近いもんで歌ってたんでしょう、うん、そのエレキに負けないような歌い方歌唱法がきっと地声を作ったんじゃないかしら。だからあの若い頃に鍛えた喉っていうのは年齢を経ても、はい、持続するっていうある声楽の先生がおっしゃってたんで、うん、まあそれを信じて。でもね、あの皆さんカラオケで僕の歌キーが高いって皆さんおっしゃいますけど、うん、キーの高さはこれ努力すると出るんですよ。あの出ないと思って止めちゃダメ、あのトライし続けて、はい、本当のマックス出なくなったらそれで自分のキーのマックスとあの認識すればいいわけで、そこに行くまであのどんどん僕の雨のバラードが昭和、まあ、グループサンズも含めて昭和46年ソロになった時が、うん、まあ、キーの話は C シャープマイナーで、今1音上げて E フラットマイナー、そうじゃないと自分の中の、 あの気持ちのいい音域で歌えないんですよ。だこれは今言ったようにきっとその上げよう気持ちのいいエリアで歌おうと思ったらたまたまキーが上がってしまったというようなことなんで、まあ、これはあのカラオケもしね、あのキーが低いとか悩んでらっしゃる方がいたら、まあ、トライしてみていただきたいなと思いますね。
でその挑戦力だったりチャレンジっていう精神がたゆまぬということもありますもんね。
そんな美しいもんじゃないですけどまあ気持ちよく歌うっていうのが基本でしたね、うん、
でも YouTube なども拝見して、はい、ね、本当気持ちよく歌ってらっしゃる姿というか、うん、になんか見惚れたり。
歌が気持ちよくなかったら気持ち悪くないっていう話ですよ。
確かに、うん、でご夫婦仲睦まじく歌ってらっしゃるのも多かったりしますよねねえ、そんな由美子さんとももう40周年なんですね、
う
ん、
そうですね、はい、今日あの由美子は中国行きまして。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、あの彼女の燃えるアタックという番組がもう3世代にわたって向こうで放送されて何回か呼ばれて、で今回もね、今月中に1週間2回行くんですよ。と岩原くんね、あの独身貴族なのよ、はい、困るのよ。
寂しいですね。
いやいや、それよりも、うん、やっと洗濯機を回す方法を教えてもらったのよ、スタート押す、洗剤入れるあで、回すみたいな、はい、これで終わったら乾燥機に入れる、はい、やっと
そうなんですね。じゃあその分もう今までも本当由美子さん奥様が全部、
まあちょっと甘えてましたね、
うん、そうなんだ、うん、
でも彼女はね母性本能の強い人なんで、たとえ僕は13年上でも子供のように扱いますからね、うん、たまにはね。だからね、面白いんですよこの夫婦の関係は。たまには妹、たまには妻、たまには母親みたいな、こういうことですね。
もう本当あのお二人が出されたこの夫婦の力、夫婦力っていうところでも、はい、いろんな22のポイントでしたっけ、はい、もう書いてらっしゃって学ぶところも多かったんですが、また出版された時よりももうまた年数も減ってらっしゃいますよね、
でもたまに読み返すと間違ってないなと思ってますね。あのお互いに、自分たちだけに通用するルールを、まあ、11ずつ書こうということでやってみたんですけど、まあ、僕の知らないことも彼女は書いてますし、まあ、お互いの日記を披露したようなもんですね。これでもってなんかあのお互いにその知らなかったことを認識したり、うん、共通する部分が見えたり、すごくこれはうまくいった本だと思いますけど、
うんうん、なんかあの2人の掛け合いというか支え合いの中でも、あの曇ってちゃダメでしたっけ、天気に例えたというか、ね、雨でもないし、うん、晴れでもないしっていう、なんかいい塩梅の表現をされていたというか。
そうですね、あのだからさっき、まあ、前回も言ったかもしれませんけど、穏やかな生活という意味での白、まあ、あの若いうちって白と黒で分けたい、僕も本当はそうなんです。で、ね、若い頃はこんな細いグレーゾーンがあったんだけど、はい、今がどんどんどんどんどんどんどん広がって、もしかしたらグレーゾーンが半分ですね。で白が25、黒が25、
そうですね、
これぐらいで、でグレーっていうのはあのいろんな意味に色に合うんですよ、うん、赤も合うし紫も合うし、うん、もう本当にこのグレーゾーンの美しさを実感すると、だからそれこそ歌の内容じゃないけど今が一番いい時だなっていうのがこのグレーゾーンなのよ。飲み込むこともあるしね。
そうですね、うん、ね、もちろんです。
昔はこう 思ったら口に出してたのごっくんと一回体に飲み込んで一回体を通してまた口に出すとこんなでかい塊がこんな小さな言葉になるわけよ
確かに確かにそうですね飲み込んで相手を思いやる優しさっていうところもね、う
ん、大切だ相手も飲み込んでくれてるからね、うん、
もう本当そのお二人っていうところのこうねあの笑顔のところのね関係性っていうところにも癒されたりもしました、ね、そんなあの矢原さんの曲から曲紹介をお願いいたします。
はい今回はですね、まあ、僕の代表曲と言ってもいいんですけど、雨のバラード。これもちょっと60年前の気分に戻ってやりませんかっていうことで、弾き語りバージョンをトライしてみました。でね、ずっと僕何万回も雨のバラードを歌ってきましたけども、今回ギター一本で歌うことでかなり原点に戻されましたね。ということは歌唱法がいかにどんどん変わってきていたかっていうのを実感したのでもう一回元に戻そうということで今、その歌い方にトライしてますよ。だから本当に原点に戻った雨のバラードの弾き語りバージョン聞いてください。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は歌手の湯原雅之さんをお迎えしています。さあそんな湯原さん、
はい、
もういろいろなお話も伺いましたがもう本当多彩でいらっしゃるっていうところでその取り組み悩まれたことはありました？
いや悩みはないですね、うん、突然に映画の、まあ、話があったりなんかして芝居は、まあ、嫌いじゃなかった。映画もよく見てたし、うん、でも自分らしさでやるしかないというところと、まあ、楽しんでやるその役にどんだけなりきれるか。でもね役者といってもね引き出しってそんなに僕はどんな名優さん見てても思うんですけど、うん、そんなにあるとは思えない。やっぱり基本は自分の、うん、キャラがあってあとはそのテクニック的な部分でいろんな役者としての引き出しはお持ちかもしれませんけど、だからそういった意味ではもう僕はできることは自分で分かってますから、自分のキャラをどんだけ膨らましてどんだけ削ってみたいなことで悩むようなことはなくトライするような気持ちの方が優先してましたね。
そう向き合えたのは何かこう刺激をいただいたり支えられたきっかけとかもありましたね、うん、
楽しいとか好きなとかって そこに向かってあこういうお仕事も来たんだじゃあやってみようかっていうことだけですね。だから僕はよく目指す歌手とかなんとかってよく言われるんですけどそういうのは基本的にはありませんね、うん、
もう自分のこう
自分は自分というね、はい
大切にされてきたからこそっていうところもありますもんね、はい、わーすごいこうね60周年を迎えられて夢をね常に追い続けてらっしゃるかと思うんですけれどもそんな夢を追いかけてる方にぜひエールとかもあったりしますか？
ですね、まあ自分の好きなことができれば一番いいしできなかったとしても違う世界で悩んだりなんかしても結構ね打開策あるんですよ、うん、その打開策を見つけるのが人生の楽しみだと思えばあまり苦労とは感じないんじゃないでしょうか。でダメだったら今ほらいろんな意味での仕事の幅ってあるじゃないですか。昔は歌手は歌手だけ 歌だけ歌ってろっていう時代が僕みたいに芝居やったりコントやったりみたいなこれでもって生きてきたわけだから、うん、何かトライしてその軸足をね右左前後ろ上下もうつまり立体的に軸足を利用する自分の楽しい軸足を探す、うん、これが一番なんか生きてくハウスなんじゃないですかね。
日本でも本当いろんなご経験で辛いというか大変な時もあったけど乗り越えてらっしゃったんだななんて、
う
ん、
今思うとね単なる一日という感じでまた映画にもありますけど明日はまた必ず来るわけでそこを信じてっていうところはそんなに大げさには考えたことない。ただしあんまり深く考えるのはやめよう。人間って忘れることが一番 の特徴ですから人間の、
はい、
時間はちゃんと心穏やかにしてくれますよ。
もう今の言葉だけでもグッときました、はい、そんな湯原さんのもう歌声ももちろんですしこういったお話にも癒されたいと思っているのでぜひ今後の告知も教えてください。
まあいろいろやります。ついこの間ちょっと映画のワンシーンも呼ばれたりしてやったりして、まあだから歌芝居まあいろんなジャンルをやろうということで、これからも頑張れれば頑張りましょう、
はい、
まあ近々ですけど5月の22日に、中野ゼロホールでもって東京演歌ライブ、ナンバー229回目薫風歌謡パレードと称しまして私湯原雅之タブレット純一条寛太 松崎ゆうき、仮面組、こういった方々と、まあ、ライブをやったり、もっと言うとね、僕はあのもう一回自分のマイバンドスイングウェストというバンドはいつでも招集できるんですけど、バンドでもってライブやりたいなと思ってますから、まあ、そういった意味ではなんかニュースでもし目についたらぜひご参加いただきたいと思います、
はい、ぜひ新曲の黄昏ロマンもリリースされましたのでね、はい、ぜひ聴いていただけたらと思っております。2週にわたってお送りしたゲストは歌手の湯原正幸さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。これから暑くなる季節にぴったりのお店のご紹介のようです。さあ読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線大井町線二子玉川駅から歩いて7分ほどのところにありますジェラート9をご紹介します。お話はオーナーの山崎優太さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
店内入りますと打ちっぱなしの壁、シンプルな作り、何やか一見わからないんですがジェラート屋さんなんですね。
そうですね。
そしてこのジェラート9という数字に込められている思いとは。
9はあの九州の9から持ってきたっていうのと、まあ、うちは9種類でずっと展開しているっていうのでそれにちなんで数字の9をつけます。
はい、ではそのあたりいろいろジェラートについて教えていただけますか。
はい、うちは九州産の食材をメインに使って、まあ、お茶とかそういったものもできるだけ九州のものを使ってあの作っているという感じですね。
またその九州のものをジェラートにと思われたのは。
そうですね、もともとフランス料理をやってたんですけど、できるだけいろんな人に食べてもらえるんじゃないかなと思って選びました。
そのではこだわりの食材を使ったジェラート、どういったものがあるのか教えていただけますか。
はい、今でしたらあの季節のものとして、塩トマトとフランボワーズを使ったジェラート、あとうちのお店でしか食べられないあのポップコーン&ソルトというジェラートがございます。
え、私ポップコーン大好きなんですけど、ポップコーンがどうやってジェラートになるんですか。
ポップコーンを大量に作って牛乳で煮出すことで、その牛乳にポップコーンの香りだけが移り込む、まあ、そういった技法がフランス料理であって、まあ、それであとはもう裏ごししてしまうので、あのポップコーン自体はジェラートの中に入ってないんですけど、あの食べたらポップコーンの香りがするっていうようなちょっと特徴的なジェラートですね。
はい、今ご用意いただきました。いただきます。あ、思ったほどポップコーンはしてないんだけど、ほんのりあの香りと甘さが、これ美味しい、美味しい、うん、なんだろう、ちょっと高級感が増してる感じがする。
そうですね。またトウモロコシのジェラートってよく夏にあると思うんですけど、またそれとはちょっと違ったアプローチで、うんうん、あのトウモロコシだと少し甘すぎるので、うん、はい、そういう意味でちょっとこう僕なりに改良して、さらに年間通して作れるって思うとこっちの方がいいんじゃないかなと思って、うちではトウモロコシのジェラートはやらずにポップコーンでやってますね。
これめちゃめちゃ食べやすくて、そしてなんといってもこのジェラートの食感、ちょっとこう空気感があるような優しい食感が、これなかなかないですよね。
そうですね、できるだけこう空気が入ってこう滑らかにすることで、結構持った感じの量も多いなって思うと思うんですけど、結構ペロッと食べれると思います、
うん、まさに本当ちょっとこれは今までのジェラートを私の中では覆されるというか初めての食感なんですが、ちょっと今日はあのお店に来てらっしゃる方にもお話聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは。
よく来られるんですか。
はい、週1ぐらいで来てます。
おお、もう完全にファンじゃないですか。
そうですね、もうファンですね。
ここのジェラートの魅力とは。
ですね、あの素材にとてもこだわってらっしゃって、とってもいい素材を使ってらっしゃるので、味はもちろん美味しいんですけれども、香りにもすごいこだわってらっしゃって、口に入れた時の あの感覚と、あと食べ終わった後に鼻から抜ける香り、その場あのがちょっと変わっていく、その面白さもありますね。
いやもうあの私の今日のリポート全部カットして、もう今全部いいこと言ってくれました。はい、ありがとうございます。ではぜひ最後に山崎さんの夢教えてください。
あのこう根強くいろんな人に食べてもらえるような、こう愛される店にしていきたいなっていうのと、あとはあのこういった専門分野で特化したお店をこれからいくつか作れていけたらなと思ってます。
最後に一つ雑談なんですが、俳優の山崎賢人さんに似てますけど親戚ですかって言われない？
いや言われないですよ。
あ、じゃあ入ってきてあれあれって思っちゃった。
いやそんなあのファンの方がいらっしゃるんでちょっと言えないです。
はい、ということで今週は二子玉川にありますジェラートナインをご紹介しました。お話はオーナーの山崎裕太さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひこれからの季節足を運んでみてください。こちらからは以上です。
そんな爽やかな方なんですか。ジェラートの食感、滑らかさ、お客様の食レポもとっても素晴らしかったですもんね。味わってみたいです。山崎さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田和也さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
FM 世田谷 83.4
まもなく1時になります。